稲垣新の夜活。
どうもこんばんは、稲垣新です。本日も稲垣新の夜活のお時間がやってまいりました。この日刊音声マガジン稲垣新の夜活では、あなたがお休みになる前のわずかなお時間を頂戴し、夜活と称して普段の公式メールマガでは話せない裏話やボツネタ、ゆるい話やプライベートな話題まで様々な内容のお話を提供していく一風変わったスタイルの発信です。日刊ということで毎日の発信ではありますが、月曜日から土曜日までの日刊号を LINE アットにて、日曜日の増刊号をメールマガジンにて配信しておりますので、まだどちらかしか登録してないという方はぜひぜひご登録よろしくお願いします。夜活と称してはおりますが、朝がお早い方はぜひ夜更かしはせずに明朝聞いていただければ幸いでございます。では早速本日の内容です。今週もですね、月曜日、皆さんお疲れ様でした。週が変わってね、なんか今週も大変だと思ってらっしゃる方も多いと思うんですが、本日はねちょっと目が覚めるような、シャキッとやっていこうかなって思っていただけるような内容にしております。題してですね、ネットを活用し個人で稼ぐ重要性と、それをしていない人々の危機感の欠如及びに意識の低さについてと、ちょっと長いんですが、まあ、本当にネットで稼がないとまずいですよねっていうところをお伝えしたくて、はい、これ本当に個人で稼ぐ力を身につけないと多分本当にまずいですね。特に、僕のように20代の方なんかは絶対にそうで、まあ、僕今28歳なんですけど、まあ、なぜかっていうと時代がどんどん変わっていって古いスタイルはどんどん淘汰されていくんですね。はい、であなたが淘汰される側にもしいるとするんであれば、それは相当肩身の狭い思いだったり辛い思いをすることになります。はい、で逆にですね、もう二極化していくんですよね。大きく利益を出すか肩身が狭くって、満足な生活ができないかっていう二極化が進むことになります。はい、まあ、これは間違いないですね。そうですね、ネットなんかこう未だにどんどん成長してるじゃないですか。 Google の株価ってどんどん上がり続けてますし、あとはそのネットを見る媒体、まあ、例えば、まあ、媒体とかハードですね。はい、パソコンだったりタブレット、あとはスマートフォンなどのデバイスってどんどん進化してるじゃないですか。はい、もともとね私は携帯販売やってましたし、パソコンとかもね家電量販店の中で一緒に売ってたので、タブレットもそうですね。なんでこれは結構敏感なんですけど、スペックってどんどん上がり続けていて、やれることもどんどん増えていますし、そういった価格帯ってのもどんどん下がってきてるわけですね。はい、でそんなハードもどんどん良くなっていく、安くなっていく。そしてネット回線サービスっていうのもどんどん質が良くなってますよね。これも同じですね、安くなって速度が上がったりとか、はい、環境がどんどん良くなっていく。特にスマートフォン、携帯キャリアですよね、が提供しているインターネットのサービスってどんどん良くなってきますよね。僕が携帯販売してた頃なんかはいわゆる7ギガ制限とかって言われていて、インターネットを1ヶ月で7ギガっていう容量以上使うと、ネットの制限がかかってものすごい速度が遅くなって、お金をかけない限りは緩和されないよっていう、要はインターネット7ギガ以上使いにくくしてたわけですよね。はい、7ギガっていうと、まあ、どれぐらいでしょうね。YouTube10 時間分とかじゃないですか。1日1時間見たら余裕でパンと飛んじゃいますよね。はい、まあまあ YouTube の画質のね、クオリティとかにもよるんで何とも言い難いんですけど、そんなもんだと思います。はい、で今なんかもうそれがもう20ギガが主流になってるじゃないですか。はい、7ギガから今20ギガ主流ですよ。もしプラン変更してなくて7ギガのままだとかっていうんだったら、7ギガから1000円のプラスとかで今20ギガにできるので絶対そうした方がいいですよ。7ギガ制限の人多分7ギガに5000円とか払ってるはずなんですよ。でも20ギガ6000円ですからね。まあ、使い切ってないっていう人は無理にね上げる必要ないと思うんですけど、はい、今、サンキャリア、ドコモ、au ソフトバンクはそれぐらい値段で提供してます。はい、僕ももうね現役の販売員でも何でもないので、 ちょっと細かい値段はもしかしたら間違っているかもしれないですけど、それぐらいの金額になってます。でプラス1000円とかで、さらに2000円ぐらいかな、プラス1000円か2000円ぐらいで30ギガにできるんですよね。はい。なので今まで要は待機制限にかかってネットが使えなくなってか遅くなるんですね。はい。7ギガの制限かかって遅くなるってなったら、1ギガプラスするだけで1000円かかったわけですよ。1ギガ1000円ですからね。でも今20ギガで、6000円とかですよ。はい。まあまあ、その制限超えちゃうとね、やっぱりお金のかかりか、1ギガ1000円になっちゃうんですけど、はい。なんでね、30ギガとか20ギガとかが平気で使えるってすごい目覚ましい成長ですよね。まあ、私の場合30ギガでも使い切ってるんですけどね。もうまあでもそうですね。なのでこれまあどんどん制限緩くなって安くなっていくと思います。なんで100ギガとかも使えるようになると思いますよ、近い将来。しかもそれも、誰でも手につけやすいような金額価格帯のサービスで、はい。でそしてそういったネットを使うハードデバイスが進化して、ネット回線自体のサービスもどんどん良くなっていって、でそしたらまあどうなるかっていうと、次はそのネットを活用した媒体のサービスがどんどん充実していくわけですよね。はい。まあ、今で言ったら YouTube、 あとはまあ Facebook、 Twitter、 インスタ、まあ、SNS 関連だったりとか、そうじゃないものも含めてですけどね。電子書籍とかはまあ結構その最たる例でもあるんじゃないですかね。僕はもう漫画なんかは漫画大好きですごい読むんですけど、もうネットでしか読まないですからね。はい。場所とかももったいないんで、基本的にはもう漫画買わないですね。普通に LINE 漫画でめちゃめちゃ課金しますね。はい。そうですね。たくさん読んでますよ。まあ、関係ないんですけど。で、まあ、そういったプラットフォームってどんどん進化してますよね。Amazon とかもそうですね。はい。で、じゃあそういったプラットフォームが活用されると、まあ当たり前ですけど、ユーザーがどんどん増えますよね。ネットで買い物する人、ネットで動画見たりとか、情報手に入れる人、はい、僕みたいに漫画とか読む人とかっていうのはどんどん、増えていくと、まあ企業がそこに注目しますよね。はい。電子書籍が流行ってるんだったら、じゃあ、ジャンプを発行してる集英社とか、マガジンを発行してる講談社とか、もうじゃあ電子書籍化しようって言って、僕はジャンプは毎週 iPhone に勝手に購読されますね。定期購読してるんで、はい、毎週勝手にアップロードされてますね。とかっていう風に、どんどん企業が注目して、そこに力を注ぎますよね。はい。商業利用が活発化するんですね。例えば広告を出すとかっていうのももちろんその例ですね。はい。で、そうすると、またやっぱユーザーもそこに企業がどんどん力を入れてサービスが良くなったりとか、盛り上がっていくんで、そこに参加したくなるわけですね。はい。なんで、Amazon とかも、昔はね、すごいもっと不便だったりとか、配送に時間かかったりとかしてたんですけど、どんどん力入れてね、当日配送とか、次の日に配送されるとか、いろんなサービスできてますよね。Amazon プライムとか、なんかね、都内近郊に住んでる人だったらもう、その日、なんか最短でなんか2時間とかで届けてくれるサービスとかもやってますし、1時間だっけな ?1 時間だか2時間だかで届けてくれるサービスとかも今やってるんですよ。はい。っていう風に、どんどん企業も力入れていくわけじゃないですか、そういったプラットフォームに。はい、LINE とかもそうですよね。今だと最近だと LINE とかも生放送とか始めましたし、 LINE ライブっていうんですかね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あとは LINE Pay とかって言って LINE でね支払いができるようになっていって、多分通販とかね、そういったネットショップ系にも LINE 入ってくるんじゃないですか。でそれで企業も頑張ってどんどん、はい、ユーザーを巻き込んでいくわけですね。はい。まあ、広告とかもそうですよね。例えばなんですけど、 YouTube とかがたくさん見られるようになりましたってなったら、 YouTube に広告をたくさん貼って、企業とかも YouTube で、動画が再生されることの価値に気づいて広告をどんどん挿入していくと。そうすると、それを Google は収益化したいわけですから、広告報酬とか、クリエイターたちに還元することによって、まあ、YouTube で動画通ればお金になるんだっていうのを知った人たちがそこに参加して、まあ自分も YouTuber になりたいって言って創作活動を始めて、そこで発信するわけですよね。はい。なんでメルカリとかもそうですよね。あれはもうお客さんが売り手だし、発信者でっていうのは YouTuber とかと同じですよね。そういった風にお客さんを巻き込んだりとか、生産者にしていくっていう動きとかもできてきてますね。Amazon とかもそうじゃないですか。Amazon で個人だって出品できるわけですからね。はい。 いや、そういったところはすごい、もうプラットフォームが成長して活性化してるなっていうふうに思うんですね。 YouTube なんかの本当に最大の強みっていうのはクリエイター志望の人が多いことなんですよね。はい、YouTube の動画見て自分もそうなりたい、じゃあそういった風にクリエイターになろうっていうことになって、 YouTube が欲しい人って当たりますけど YouTube を視聴する人じゃないですか。はい、 YouTube 視聴者が欲しいですよね。自分たちの、YouTube っていうサービスがどんどん利用されてほしいから。はい、でも YouTube が利用されるって視聴者だけじゃなくって広告を出してくる企業っていうのも利用者になるわけですよ。はい、だし YouTube に動画を投稿してくれる企業だったりとか、まあ、個人のインフルエンサー、まあ、YouTuber ですよねっていうのももちろん、利用者なわけですよ。はい、なんかねリサイクルショップみたいなイメージがやっぱりあった方が思い描きやすいかなと。はい、その買い手と売り手が両方充実することによって一番円滑になるわけですよ。はい、そうなんですね。なので、まあ、それが媒体としての強みですよね。YouTube ってサービスを提供するだけで、そのクリエイティブな作業っていうのはクリエイターたちがやってるわけじゃないですか。はい、なのでなんか映画をどんどん作ったりとかする必要ないわけですよ、 YouTube 自体は。はい、なんかね ABEMA TV とか Hulu とかと違うとかそこですよね。はい、なんか Hulu の独自のドラマとか、なんか独自制作の映画とか ABEMA TV の亀田光輝選手のね、俺に勝ったり狭みたいな、それ企画はなくていいんですよね。あくまで媒体なんでね。はい、でそういった、盛り上がりを見せるとそこにクリエイターが集中するんですね。だってアベマ TV がどんなに流行ったって別にクリエイターは集中しないじゃないですか。アベマ TV みたいな番組作りてーってならないわけじゃないですか。はい、でそういった、まあ、各種 SNS だったりとか、まあ、YouTube もそうですしね、 LINE とかもそうなんですけど、そういうところは活性化どんどんしていると。はい、なんで活性化をどんどんしていって、そこでやっぱ稼ぐ人が増えてくるわけですよね。だって商業利用できるんですもん。はい、商業利用してる会社が増えて、商業利用する個人が増えて、それの、利用者が増えるってことですからね。その媒体が盛り上がるってことは、だって企業とかもどんどん YouTube なんかまさにそうで、もうまあ YouTube というか Google がそうなんですよね。 Google がクリエイターたちはまあ利益を得るべきだっていう風なポリシーなんでしょうね、おそらく。だからこそ、Google がもう払い出すわけじゃないですか。YouTuber 広告貼った方がいいよ、広告貼ったら、我々としてもね、まあ、Google 側も儲かるし、もちろん再生すればあなた方も利益になるよっていう風に、もうそのプラットフォーム側が、そういったもう収益化のモデルを用意してるんですよね。はい。で、それに伴って当たり前ですけど利益を得る人ももちろん得ない人もいるんですけれども、得る人が増えていくと。はい、これでも今後 Google が出す媒体っていうのは多分そうなっていくと思いますよ。 Google AdSense って言って別に YouTube だけじゃなくてブログだったりサイトとかに貼り付ける広告とかも運用してますし、はい、で、そういったブログだったりサイトとかの要は、検索ランキング、まあ、SEO って言われるんですけど、検索で表示されるランキングとかも Google が管理してるわけですし、まあ、ブログサービスとかサイトのサービスを Google が作ってるってわけじゃないんですけど、でも厳密にはそういったサイトを使って収益化するモデルっていうのも YouTube、あれじゃ Google が握ってますし、でそのランキングとかも Google が握ってるっていうことで、結構ブロガーさんとかってもう Google と密になってるし、 YouTube とかももちろん当たりますけど、クリエイターなんか YouTube がなんかサービスを提供しない限りはね、うん、でどんどん新しいサービスを提供する限りはどんどんどんどんもっともっと発展していくと思います。 YouTube ライブなんかはそんなもう最たる例ですよね。はい、なのでそういう風にですね、ネットの媒体が商業利用の方向に向けて活発化していってるんですね。でしかもそれは企業が商業利用するっていう方向でももちろんあるんですけど、まあ個人がですね、使ってるわけですよ、商業利用に。はい、であとその商業利用をもっともっとしていく上で、なんでやっぱり個人っていうところに注目してるかっていうと、まあ別に YouTube 以外でもいっぱいあるわけですよ。ブログでも Instagram でも、はい、Facebook でも Twitter でも何でもいいんですけど、それぞれの媒体がすごく独立化しているんですよね。はい、このネットの媒体が独立化している。これまあネットだけじゃないですね、メディアがすごい独立化している。要はすごいたくさんのメディアが増えて、プラットフォームが増えて、コンテンツがすごい細分化してるんですね。はい、まあ、例えば分かりやすく言うと、 有名なインスタグラマー、はい、テレビとかでも紹介されたりもう特集組まれたりすることもあったりすると思うんですけども、僕も見たことあるんですけど、そのインスタグラマーさんってインスタグラムの読者というかフォロワーがすごい多くて、はい、まあ、企業からね支援を受けたりとか広告をまあ、打ってですねお金を得ていたりするんですけど、はい、ステマとかやってですね利益を出したりしてるんですけど、あのじゃあ他の媒体で有名かっていうとそんなことないんですよね。はい、インスタグラムだけで有名で Facebook だったりとか YouTube ではそんなに有名じゃない。はい、で逆に YouTuber もそうですね。 YouTuber も本当にトップのトップの人は違いますけど、そうでない人とかって別にインスタではそんなに影響力なかったりとか Facebook では影響力なかったりするわけですよ。はい、で Twitter でものすごいバズってるアカウントとかも Twitter 一歩出ちゃうとそんなことがなくなっちゃってると。はい、なんでどこでも有名になるとかどこでも影響力が強いって人が結構いなくって、その媒体での個性がすごくあって、例えばインスタグラムが写真の媒体じゃないですか。なんで写真、その人の写真に魅力があったりとかするわけで、YouTube とか Facebook に行っちゃうと影響力がしぼんでいっちゃうと。はい、っていうと、すごく何かに特化した、まあ、素人というかね、はい、個人が結果を出してるわけですね。はい、なんかその独立した世界観があるんですよね。そのプラットフォーム一つ一つがなんか国になっているような感じですね。はい、YouTube は YouTube って一つの国であって、国境をまたぐと影響力がなくなると。はい、なんで、その人たちがその自分の城というかね、王国を増やどんどんどんどんその自分の得意な分野で作ってるイメージですね。はい、でその自分のフィールド、自分の国を建国できた人たち、はい、自分の居場所を確立した人たちっていうのはその中でものすごい増え方で大きくなってます。はい、例えば YouTuber とかも、ヒカキンさんとかあとははじめ社長とかみたいにものすごい子さんというかね、以前からやってて地道に伸ばしてきてた人もいますけど、後発組の方ってすごい多いんですね。はい、100万人登録者突破しましたとかっていう方々、まあ、ヒットしてるというかね、バズってる方々っていますけど、そういう人たちも5年前に YouTube 始めた人たちより格段に速いスピードでそういったところまで到達してるんですよ。加速度的に増えてってるってことですね。それはなぜかっていうと、ユーザーが増えてると。はい、まあアクティブユーザーが増えてる、はい、し、あとはもう依存時間も増えてますよね。はい、でそれはなぜかっていうと、そのユーザー側のリテラシーが上がってるんですよね。見る側のリテラシーがどんどん上がってると。自分に、必要な情報、自分が面白いなと思える情報とかを引き出す力が強くなっているってことですね。自分に本当にマッチングした発信者とかサービスとかを見つけてきて、それを、まあ、日課としてね、見たりとか読んだりとかするっていう風に、はい、受け手側のリテラシーが上がってるわけですね。はい、それ受け手側のリテラシーがなんで上がったかっていうと、一番最初に言った部分ですね。デバイスが進化してネット回線が整備されて、でプラットフォームもどんどんどんどん便利になって、それを活用する企業とかも増えてきて、はい、でもそういうすごいいい循環が生まれてるんですよね。はい、でこうなっていくとどうなるかっていうと、見る側のリテラシーが上がってるんで、やっぱクオリティが高いものを提供していかないと、とかその人に本当にマッチングする、本当にその人が求めてるものを提供できる人たちが増えていくってことなんですね。はい、でそれってある人から見ればものすごく、重要性が高い、反面ある人から見たら全然重要性が高くないんですよね。はい、例えば女性向けのなんか化粧品とか、コスメとか紹介してたりとかする YouTuber の人とかって、やっぱりもう僕は興味がないので、僕にとっては全く無価値なんですよね。はい、で、例えばその中でも女子高生とか、女子中学生とかに向けたすごい価格帯の安いコスメとかを、中心にレビューしたりとか使い方をね、アップロードしてる人たちっていうのは 例えば OL とかからも需要 ないと思うんですよね。はい、だってそうじゃないですか。すごいあの100均とかで買ってきたやつですごく綺麗に見せるとかっていう風な動画撮ってアップロードしててもそれって、まあ、中高生には興味があっても、まあそうですね、女子大生とかあとは OL さんとかあとはまあ主婦の方々でちょっともうお金に余裕がある人からしたらもうちょっといいの買うかなっていう風に思っちゃうじゃないですか。でもそれでいいんですよ。見る側のリテラシーが上がってきてるので自分に本当にフィットした情報を探すので、でそれを探し出してその気に入った人だけ見てればいいわけですから。でそういう風な発信者自体も多くなってるわけですよ。なんで自分に合った発信者配信者っていうのがいるわけですよ。はい、なのでそういう風にどんどんどんどんと見る側のリテラシーが上がってきて、まあ良いものがどんどん評価されて、まあそういったスキルだったりとか商品コンテンツでも洗練されてってるわけですよ、どんどんどんどん。はい、で逆に悪いもの低俗なものってどんどん淘汰されてるんですよね。はい、なので結構情報販売系とかみたいにアフィリエイターとかね、あとはまあインフォプレーナーとか情報販売とかって聞くとなんかちょっとマイナスイメージ持ってらっしゃる方すごい多いと思いますし、僕自身もやっぱ持ってます正直。はい、自分でやってて言うのもなんですけど、まあまだ市民権は得てないなってやっぱ感じます。でも今やですねそういったのもどんどん良いものはどんどん評価されて、でそういった商売の仕組みもそうだし商品もそうだし、はい、まあやる側のリテラシーも上がって受け手側のリテラシーも上がってどんどん洗練されてってるわけですよ。はい、まあ洗練される反面どんどんどんどんとその細分化されてってるわけですね。はい、誰にでも受けるものじゃなくってどんどんとさっき言ったみたいに商品が細分化されていく、コンテンツがサービスが細分化されていくわけですね。はい、なのでそこについていかないといけないと。でどんどんどんどんとですね情報販売ももっと大きく市民権を得ますね。近い将来必ずもっと大きくなります。で多分アフィリエイターって言葉がなくなりますね。はい、だってアフィリエイターって聞くと結構皆さんそのマイナスイメージ強いかなって思うんですけど、僕は少なくとも思ってるんですけど、例えばですよ YouTuber って別にあれアフィリエイターなわけじゃないですか。だって広告収入ですからね。いや別にあれクリック型の広告と何が違うんですか。ブログに Google AdSense 貼っていて、それはブログアフィリエイターって言われるわけじゃないですか。まあ、サイトアフィリエイターとか。はい、でも YouTube の動画にそれを貼って再生回数集めるのは YouTube アフィリエイターって言われないわけじゃないですか。Google AdSense 使うか、まあ、Google が出してる広告のサービス Google AdSense っていうのを使うか、YouTube が出してる、まあ、YouTube はGoogle の子会社なので、まあ、Google が監修してる YouTube AdSense っていう、YouTube 専門の AdSense 広告を貼ると、 AdSense 広告っておかしいですね、まあ、AdSense っていうのはそもそも英語で広告って意味なので、まあまあでもちょっと分かりやすく定義するために言いますけど、それを貼ってる。なので別に Google、まあ、YouTube で広告収入を得るのと別にいわゆるサイトアフィリエーターとかブログアフィリエーターって言われる人たちがやってるのって同じ行為だし、で最近はブログでアクセスを伸ばしてでそういった広告収入を得てる人はブロガーって言われますよね。はい、でもサイトでやるとサイターとか言われないわけじゃないですかね、サイトアフィリエーターって言われるわけじゃないですか。まあまあまあ、なんかもしかしたら新しい言葉が出てるのかもしれないですけど、はい、でやっぱりなんかその正当化する能力は強いんですよね。ブロガーがたくさん多くなっていったりとか YouTuber がたくさん多くなっていくと、まあ皆さんは多数派に弱いわけですよ。はい、そういって稼いでる人がどんどんどんどん増えていったりすると、それがですねそのマジョリティ、まあ、多数派になって正当化されていくんですよ。でなんでサイトアフィリエーターとかブロガーアフィリエーターが正当化されないかっていうと、難しいから失敗する人が多いんですよ。はい、難しくて失敗する人が多かったりとか、あとはまあ劣悪な人たちも多いですしね、確かに。それはもちろんそうなんですけど、はい。なので、簡単だからですね、YouTube が。もちろん全体として簡単って言ってるわけじゃないですよ。参入障壁とかそういったところも含めて、はい。簡単だからってことですね。別に、ただ喋ってみたっていうところでやってもいいわけですし、動画 YouTube にアップすること自体はすごい簡単じゃないですか。はい。多分ブログより簡単だと思いますよ。今やスマホ1台でできますし、 ブログだったらアドセンス貼ったり、アドセンスの、承認許可求めるとかもあれ結構めんどくさいんですよね。はい、そこまでの障壁とかも高いですし、はい、なので、そこはですね、もうアフィリエーターって言葉がなくなって、まあ、インフルエンサーって言葉もそうですよね。はい、別にあのブログでステマしてる人は、ステ、まあ、ブロガーとかって言われてますけど、インスタグラムでステマ、セールスマーケティングですね、はい、まあ、もう広告収入を企業からもらうってことですよ、はい、はあのインスタグラマーとかって言われてなんか憧れられる、はい、まあ、なんか多分かっこいいんでしょうね。ブログ書く方が難しいし華やかじゃないからそういうイメージがつかないだけ で、はい、でサイト運営とかっていうのもあの、まあ、大変なところが多そうっていう、そのそっちのマイナスイメージなんですよ。だってやってること自体は同じですから。てかむしろ YouTube とかの方がまあ、悪質ではないですけど、なんて言うんでしょうかね、うん、そのイメージを悪くする要因が本来大きくともおかしくないようなイメージですけどね、はい、まあ、ただ、メインユーザーがそのちびっこだったりとか、若い方が多いから、なんて言うんでしょうかね、その広告とかに対する先入観が少なくて、そういったイメージが持たれていたりとかするのかもしれないですね。っていうところで、今後ですね、情報販売とか、まあ、その詐欺みたいな業者とかもどんどん多いと思うんですけど、これ、絶対ですね、ユーザー側のリテラシーが上がってるってことは、まあ、生産者側もいいものじゃないと淘汰されていってしまうと、はい、ってなっていくと、どんどんどんどん、品質が上がってくるわけですよ。そのためにプラットフォームもどんどんどんどん整備されてきますし、はい、多分ブログとかももっともっと多分新しいステージに行っていくと思いますよ、どんどん、はい、でそこでやっぱり対応していかなきゃいけなくって、でもそうするとですね、情報販売とかアフィリエイトっていうこと自体がもっと大きく市民権を得ていくというか、もうすでに得てるのかな、はい、もうアフィリエイターって言う人が少なくなってきてますからね。ブロガーとかインフルエンサーとかインスタグラマーとか、まあ、YouTube であれば YouTuber って言われるし、はい、で、まあ、それをですね、プラットフォーム側が推奨し始めるんですよ。例えば Facebook だったり Twitter とか、あと LINE アットとかもそうか、商業利用禁止してますけど、だって Google が出してる媒体は別に商業利用禁止してないですからね、はい、そういうふうにお金儲けしなさいっていう、まあ、お金儲けというかそういった利益を得てどんどんいいものを作り出してって想像しててくれよっていう風な意識じゃないですか。なのでこれはどんどん変わっていくと思いますし、YouTube がこんだけ伸びてるってことはそれがいいわけですよ、はい、YouTuber がなりたい職業とかになるのもやっぱ稼げるからじゃないですか。やっぱりそういった夢があって自分もそういう風になれるとかなりたいって思わせる方がその媒体としての伸びもいいんですよね。お客さん自身に稼がしたりお金がもらえるよっていう風な、そっち相互に利用ができる方がいいわけですね。メルカリとかもあるしそうだと思います。はい、で、まあ、じゃあ何が必要かというと、まあ、スキルを特化させることが必要なんですね。もちろん絶対簡単に稼げるってわけじゃないので、はい、でそれはまあ、トーク力だったり企画力、まあ、クリエイティブ能力、まあ、ライティング能力、想像力、表現力、発信力、あとはまあそうですね、アート、なんですかね、絵を描く力とかね、はい、あとはまあ音楽作る力、プログラミング、写真撮る、まあ、何でもいいんですけど、そういった何か特化した能力が必要なんですね。何かっていうと、その媒体が細分化してるから、はい、なぜかっていうと、もうだってインスタグラムなんか写真をメインにしたコミュニケーションなんで、海外の人の、ね、ドローン映像とかね、まあ、あれはまあ写真というかもう動画になってますけど、まあ、写真と動画ですよねが流行ってきていて、別に言語のコミュニケーションの国境は超えてるわけですよ。だから別に喋る力とかトーク力とか、あとはライティング能力とか、そこは必要ないですね、はい、逆にブログとかは、まあ、写真あった方がいいですけど、別に綺麗な写真撮るとか動画撮るとかいう方向じゃないわけですよ、はい、まあ、YouTube だったらとかっていう風に変わってきますよね、どんどん、はい、細分化していってね。なのでそこに対したスキルを特化させるってことですね。なので当たり障りない能力をまんべんなく持ってるっていうのはあんまりいらないんですよ、はい、特化した能力をつけると、それはまあトーク力、企画力、企画力はあった方がいいですよね。やっぱり 受け手側を巻き込む力だったりとか、でやっぱりそういったところで、インフルエンサーいっぱいいると思いますし、あなたも好きなインフルエンサーいっぱいいると思うんですよ。 YouTuber だったりとかブロガーだったりとか、はい、でその中でどういう人が生き残ってるというかうまくいってるかなって想像したときに、そういう能力を身につけなきゃいけないってところなんですよね。はい、そうですね、影響力ですね。つまりはこの総合力、特化した能力にかける企画力かな、はい、もしくは企画力を持ってる人をもう巻き込んじゃう、一緒にやる、まあ、それ影響力ですよね、簡単に言っちゃうと、はい、で個人で影響力をつけると本当に誇張でも何でもなく何でもできちゃうんですよね、はい、例えば何の能力がなかったとしても、まあ、何の能力がないってもしょうがないですね。例えば普通の会社員とか普通のビジネスでは全く評価されない能力に特化してたとしても、それで影響力がついてれば、あの誰とは言わないんですけど YouTuber の人たちなんか大半そうじゃないですか。普通の社会じゃ通用しないようなことをやって、それで影響力すごい高いじゃないですか。で例えば今後ですよ、そういった人がクラウドファンディングとかやってほぼノーリスクとかで資金調達することが可能なわけですよ。そしたら新しい事業を、ね、普及させるときに別に銀行から融資とかそんな硬いこと考える必要ないじゃないですか。だって影響力が多くてファンが多くて募金のシステムとか、はい、なんか YouTube とかってもうなんていうんですかね、あのオフレみたいな感じで、なんておひねりみたいな感じでそのお金を募金するシステムみたいなのってつくんですよね。あれもうついてんのかな、なんかつくみたいなこと聞きましたけどね、もうついてるのかな。うん、そういう風に影響力をお金に変える仕組みっていうのももう用意してくれ出してるわけですよ。はい、まあ、なんか中国とかでもそういうの多いみたいですよ。はい、なんか日本とかもなんていうんですか、いわゆるチャットレディっていうんですか、そのちょっと卑猥なあれですけど、女の子とかがそういう風にね、 FC2 とかではありますよね、確かその放送を有料にするとか、ニコニコとかでもありますよね。はい、まあ別にその卑猥な内容で使うかどうかともかくとして、まあそういう風に使われていることが多いっていうところですけど、そういった影響力もお金に変えるスキームってすごく簡単、いっぱい今までも用意されてますけど、それのハードルをどんどん低くして、企業側がそうやってやりなさいっていう風にどんどんやっていってるわけじゃないですか。はい、ネット社会としてね、これ個人っていうところが肝なんですよね。企業に所属しないで個人でやっていけるっていうのがすごく重要なところで、例えばなんですけど、企業に所属して有名になった人って、まあ、例えば芸能人とかそうですね、芸能事務所に所属したりとかプロダクションとか、まあ、お笑い芸人とかさの事務所とか何でもいいんですけど、そういったところでなんかプロデュースしてもらってる人とかっていうのは正直価値が僕はあんまないと思ってます。はい、例えばなんか僕あんまり興味ないから忘れちゃったんですけど、元 AKB の結構有名な人、僕も名前知ってたしパッと見て、あ、この人知ってる、トップ10とか入ってたじゃんみたいな人が今引退して YouTube とかで動画上げ出してるんですよね。はい、ただ全く再生回数伸びてないんですよ。これじゃご飯食べていけないだろうってレベル、多分1ヶ月本当に10万稼ぐのやっととか20万稼ぐのやっとってレベルじゃないですか、再生回数見るに。はい、でこれってすごい悲しいことですよね。だって AKB 時代にはその握手会に何千人とか何百人とか並んだりとか、何万人とかなのかな、わかんないですけど、だってトップ10とか入ってる人ですからね、入ったことある人ですからね、すごい影響力があったはずなのに。でもそれって別にその人個人がすごかったわけでもないし、その人個人が影響力を生み出してたわけじゃなくって、あくまでプロデュースされて企業とかが、まあ、要はマーケッターがついてるってことですよね。はい、マーケティング担当の人がついて、この人が人気出るためにはどうしたらいいだろうっていう、その人がプロデュースしてくれないと影響力はなかったわけですよね。はい、あと日本エレキテル連合さんとかも、ちょっと前テレビで、ちょっと前って言ってももう何年か経っちゃったのかな、前はすごいテレビとかでもバーンってヒットして、で人たち YouTube にも力入れてたんで、なんか YouTube の CM も出てたんですよね。はい、なんか YouTube の クリエイターさんとかが CM シリーズやってた時とかに出てたんですけど、今もう毎日動画投稿するのもやめてるし、なんか前はやってたんですよね、毎日投稿とかって言ってやめちゃってますし、で再生回数とかもひどいですよ、数千再生しかされてないですからね、1万回いかないですからね、はい、1万回いかないってやばいですよね。だって日本エレキテル連合なんか、その一時期はなんかヒカキンなんかより全然有名じゃないですか、世間的に見ればテレビとかバンバン出てたし、はい、で片やヒカキンは自分で自分をプロデュースしてマネジメントできてるし、戦略も立ててるし、特化するべき能力とかも分かってるわけですよ。でどこが自分のフィールドかとか、どういう人たちにヒットさせれば、どういう人たちに向けて配信をできれば再生回数が伸びるかっていうのも分かってるんですよ。だから自己プロデュース能力があるから、今でも、毎日のように100万回再生とかされてるんですよ。日本エレキテル連合より知名度が低かったの、はい、でも片や知名度っていう風に、影響力っていうと知名度とか有名の度合いとかって思われる方も多いかもしれないですけど、そういう指標で言えば確かに、エレキテル連合はヒカキンに勝ったんですけど、でもエレキテル連合にはもうエレキテル連合を叩いてるみたいで申し訳ないなエレキテル連合別に嫌いじゃないです、全然好きなんですけど、現実としてね、はい、自分たちのプロデュース能力とか、マネジメント能力、マーケティング能力がないからですね、まあ、普通ないんですよ、普通の芸人さんないので、エレキテル連合さんが悪いわけじゃないんですけど、数千回再生差しかされないんですね、はい、100分の1以下の、再生回数しかないわけですね、はい、だって YouTube のアドセンスって1回再生 0.1 円なんで、まあ、全部に広告を1個ずつ貼ってたとして、で仮定したとして1動画500円とか、まあ、1000円 いかないってことですよ、 0.1 円なんでね、1万円で1000円ですから、1万円で1000円じゃないです、1万回再生で1000円なんでね、そう考えるとやばいですよね。 YouTube での収入、今なんかさっきちょっとどうなってるのかなと思って覗きに行ったんですけど、なんか毎日は配信してないですよね、週に 1,2 回とかなのかな、なので1週間に1000円とかしか稼いでないわけですよ。辛いですよね。その、まあ、言い方悪いですけど、 AKB の人もそうなんですけど、マスコミに持ち上げてもらえば、でプロのマーケッターとか、そのすでに影響力ある事務所に入れば、まあ、誰でもその、まあ、偽りの影響力って得られるんですよね、はい、漫画家さんとかもそうですね。あんなに漫画ヒットしてるのに雑誌に頼らなきゃいけないかって僕常々思うんですよね、はい、別にもうネット漫画で自分で広告収入やればいいじゃんとも思うんですよ。まあただそれはお金を稼ぎたいっていうところにフォーカスすればですよ。例えばジャンプで1回、連載を終えて、でそれでジャンプに何回か漫画を持ってったけど、まあ、連載限りでじゃあ通らなかったとか落ちてしまったってなったら自分で別にやればいいじゃんと思うんですけどね。ウェブ漫画として広告収入を稼げば、もちろんジャンプでやるのが俺にとってのブランドなんだっていうのだったら別にそれでも全然構わないんですけど、まあでも一発屋みたいな人いっぱいいるじゃないですか。で何もやんないよりはね、自分でやればいいじゃんと思うんですけどね。自己マネジメントして、はい、マーケティングもある程度勉強して、はい、でなんでそういった、まあ、マスコミだったりとかすでに力のあるメディアとかに、持ち上げてもらって偽りの影響力を得たとしても、それにはもう少なくともお金としての価値は全くなくて、別に元 AKB の人とか、一発屋の漫画家さんとか日本エレキテル連合さんとかはダメって言ってるわけでもないし、価値がないって言ってるわけじゃないんですよ。ただお金にならないって話をしてるんですね、はい、でもまあそれで食ってくに困らないっていうレベルだったらいいんですけど、まあ、食ってくのに困るレベルでしか活動費稼げないでしょっていうレベルなので、なのでやっぱりここに危機感を持ってほしいんですね。会社に勤めてらっしゃる個人の人とかっていうのはそれは大変ですよね。だって流れに乗れないですからね。会社に勤めてる限り、なんかむしろ SNS の投稿とかやめてくれぐらいな感じじゃないですかはい、会社でね、ちょっとツイッターでどうだらとかの不祥事ってすごく多いじゃないですか。なんでそういったむしろやめてくれって言って、そういった会社員として過ごしている以上、その SNS を使ったりとか、そのネットリテラシーとかっていうのの、その上げ幅っていうのはすごく限られますよね。 だからまあユーザーとしてでもすごくちゃんと触れておくべきだし、それ以降に行こうっていう動き方をしていかないと、まあ大変ですね。はい。だって個人で稼げる人がどんどん増えていくってことは、まあ僕今28歳なんですけど、僕のおばあちゃんとかおじいちゃん世代の人たちって、まあ個人商店を営んでたりとか、まあ、畑持ってね、耕して、自給自足って言っちゃあれですけど、個人で仕事をしてたじゃないですか。それに近くどんどんなってくるっていうところで、勤められる会社とかも減っていくわけですよ。はい。オックスフォードの実験で、出てるんですよね。10年後、48% の仕事が、まあ、いわゆるコンピューターとか AI とかに切り替わっちゃって、まあ、仕事がなくなる人が増えるんじゃないかっていう風な、まあ、論文というかね、出てるんですよね。はい。なので、まあ、それを加速させる現象が、こういったネットっていうところでも、まあ、大きく動いてきてますよね。はい。で、まあもう例えばね、50歳、60歳の方々でもう10年ちょっとすりゃ、俺は引退だしっていう風に考えてて、で、貯蓄も全然できてるし、このまま年金とかも受け取れなくても全然大丈夫っていう方々は、それで大丈夫ですよ。別に。はい。そのままでもいいかもしれないです。お金が十分に足りてればね。はい。ただ、私と同年代とか、30代、40代ぐらいまでの方々っていうのは、ここ危機感持たないと、そうですね、10年後半分の職種がなくなってしまったりとか、こういったネットに市場を奪われて業態がどんどんどんどん縮小していってしまって、会社に居場所がなくなるっていう状況になった時に、もういやいや個人で稼げるでしょっていう風潮になってた時に、農家になるか YouTuber になるかみたいな感じになっちゃいますよ。はい。田舎に引っ込んで、はい、物々交換してやっていくかってなるか。はい。なんで、そうなんですよ、開きが大きくなるってことなんですよね、格差が。はい。個人に稼ぐチャンスが出てくるってことは、企業のチャンスが減って、個人で稼ぐ人っていうのは当たり前ですけど、マージンを抜かれないので、まあまあ YouTube とかに確かに抜かれてるっていう考え方もあるんですけど、でもそれですらね、我々情報発信者はほとんどないですけどね、まあ、ない、まあまあ、でも抜かれるマージンが限りなく少ないし、自分にドンと入ってくると、で、それをもらう側とマージンを引かれて収入をもらう側で分かれてしまいますし、そこでネットっていうレバレッジを効かせるか、レバレッジテコの原理ってことですね。はい。ネットっていう、お金をほとんどかけなくても使える媒体で集客とかを、ちょっとの工夫で数万人リーチする媒体を使うのか、はい、それとも田舎で野菜耕して近所の人と魚と交換ねとか肉と交換ねとかっていう風にすごい小規模なリーチでやるか、これも月々ですよ。批判してるとか否定してるってわけじゃなくて、はい、ただ東京に住んでる人とか、まあ、大阪でもいいんですけど、都市部に住んでる人ってこれ現実的じゃないですよね。その畑耕して俺は暮らすからいいっていうのは、だし東京とか、まあそうですね、都市部にいる人っていうのはそこは直視せざるを得ないし、それは俺別にいいよっていうのはなんか僕は強がりだと思いますし、そこ危機感持たないとダメかなと思いまして、今日はさっき冒頭で話した長い題名をつけたわけですね。ネットを活用し個人で稼ぐことの重要性と、それをしていない人々の危機感の欠如及びに意識の低さについて、今はもう本当にそのままですね。はい。別にネットを使わなくていいんですよ。別にネットじゃなくても稼げるんですよ。ただそのためにはすごく手間もかかるし、はい、労力もかかると。だからネット使った方がいいし、それを Google だったりとか、はい、Google の傘下にある YouTube がもうどんどんと、場所を用意してくれてるし、そのクリエイターももう日々増えてるし、そのクリエイターを必要とする視聴者、受け手の人っていうのもどんどん増えてる。はい。要はもうネットを活用したビジネスマンが増えていって、そのユーザーも増えてる。じゃあそのユーザーが増えてるってことは企業のユーザーが減ってるってことですよ。はい。つまりだって別に世界の人口がどんどん増えてるわけじゃないですからね。はい。ネットで何かが売れるってことは リアルビジネスのパイを取られてるってことですからね。はい。なんで Amazon とか YouTube とかが発展することによって TSUTAYA さんが苦しくなってるわけじゃないですか。はい。それと同じで、あなたが勤めてる会社だったりとかも、はい、ネットにパイを取られてしまうかもしれないと。BGM 切れちゃった。ごめんなさい、これ、こんな喋ったか。はい。BGM がですね、45分で切れる、45分程度でですね、切れる尺しかやってなかったです。はい。ちょっと、じゃあもうまとめます。はい。なので、本当に、ネットで稼がないとまずいし、そういう風に時代がなってると。はい。もちろん個人もそうだし、これは受け手側も生産者側もですよ。個人の生産者が増えて、個人の受け手が増えて、はい。そしてサービスが細分化されていると。そしてそのパイは、もともと企業が持ってたものが奪われていると。はい。っていうことなんです。なので、それをじゃあ意識して自分がどういうふうに動いていかなきゃいけないかって言ったときに、やっぱ何か特化するスキルを身につけて、それを活用してビジネスやっていかないといけないと、私は思います。まあ、どう思うか皆さんの自由。はい、この話を聞いても危機感を感じられなかったら別にそれでもいいです、はい、立場によっても変わると思いますし、じゃあその時にどういったスキルを特化させるか、スキルを特化させないといけないです。なぜなら、すごく細分化されたサービスがあなたのところにあるから。やっぱり写真だけで、まあ、利益を得られるインスタグラムになったりとか、動画だけで利益を得られる YouTube になったりとかって言った時に、その写真家としてのねスキルだったりとか、何がしかの特化したスキルが持ててないとですね、あなたのビジネスってやっぱり加速しないわけですね。なのでそれはあなたがどういったものを得るのか、能力にフォーカスするのか、トーク力なのか、企画力なのか、まあ、ライティングスキルなのか、何かしらの想像力なのか、表現力、発信力、拡散力、あとはまあアート系でもいいですよ。音楽でもいいし、プログラミングでもいいし、写真でもいいし、はい、何でもいいです。そういったものを総括して、僕は影響力って言ってるんですけど、影響力をつけないとダメだよと。影響力の種類は何でもいいですよ。はい。でもやっぱり、パイが少ないのはライティングだと思います。圧倒的に。はい。もう喋りながら何言ってんのかって話なんですけど。はい。まあ、そんな感じです。すいません。長くなりました。そっか、月曜日からこんな長く喋っちゃったか。はい。これくらいにしときます。ということで、本日をそろそろお別れの時間がやってまいりました。この音声マガジン稲垣新の夜活ではメルマガと LINE アットの双方の配信になりますので、まだどちらか一方しか登録してないという方はぜひぜひご登録よろしくお願いします。またこの音声についての感想ご意見は随時募集中です。メールでも LINE アットでもお気軽にあなたのメッセージをお待ちしております。明日からはもうちょっと短くちゃんとまとめます。この45分しかも昨日も超えちゃいましたからね、超えないようにしてたつもりなんですけどね、ついつい白熱しちゃいました。でもそれだけ重要なことだったので、はい、明日は本当にライトにします。5分以内にします。はい、お約束します。明日は5分以内です。はい。なので、これからお休みの方もお目覚めの方もまた明日お会いしましょう。本日もご清聴ありがとうございました。さようなら。